それでは今日も3秒を持ってディボーションの時間を始めていきましょう。今日は栄光イエスにあれを賛美しましょう。栄光イエスにあれ。栄光イエスにあれ。御座にいます子羊よ、おむべきお方、あなたはすべを治める、とはに正義をもって。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉に預かる時間を、あなたが備え与えてくださっている恵みを感謝いたします。どうか聖霊を注ぎ、私たちの心を開き、あなたの御言葉を主よしっかり受け取って実行していくことができるように導いてください。愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書6章20節から26節お読みします。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し、罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。あなた方の先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。アーメン。内容のまとめを読みします。イエス様は貧しく飢えて泣いている人たちが幸いであると話されています。それは、迫害された預言者たちと同様に天での報いが大きいからです。また、富満腹し笑っている人は哀れだと話されています。それは、偽預言者たちと同じ扱いをこの世で受けているからです。それでは、まず一番最初に語られた箇所、心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、10ではないですね。20節と23節に目が留まりました。この世で多くの迫害や苦しみを受けるほど踊り上がって喜ぶようにと聖書が言っていて、天において私たちの報いが大きいということも約束してくださっていることに励ましを受けました。
はい、私は全体を通して神の御国、福音によって大逆転があるんだなということを思わされました。本当に悲しむ必要、苦しむ必要はないんだという、すべてが感謝であるということを教えられました。
はい、私は、20節から22節のところで夢が止まって、自分は本当の貧しさも本当の飢えもまた本当の悲しみもまだそんなに知らないな、体験したことないなというふうに思い、そういったうちにおられる方々の痛みというのを思っていました。でもそのいう方々にこそ神の国が望み、また満ちたり笑うようになるという希望が与えられているということを に目が止まったのと、もう一つは22節で、私たちが憎まれ、排除され、罵られ、足ざまにけなされる時というのも、まだそこまで経験したことがないなと思いました。この時代のように、本当にこう命を懸けて伝えている人たち、そういったスピリットっていうのが自分にはまだないなというところに目が留まりました。以上です。
私は26節に最初に目が留まっています。皆の人を褒めるとき、あなた方は哀れですと。彼らの人たちも偽予言者たちに同じことをしたのですということで、この世の世は偽予言者を称賛し、本当の予言者に対してはイエス様も含めて本当に迫害して続けてきたんだということ、この歴史からもわかるんだと思いました。ですから称賛を受けるのではなくて、むしろけなされたり悪行言われたりした方が神様の御前では本当に実は幸いなんだということを思っています。以上です。
はい、20節から21節に目が止まりました。貧しいもの、また飢えているもの、そういう人に神様が天国をお与えになるということで、本当に自分自身がいつも主の前でそのような心貧しくし、また義に飢えかなく、そういうものでなくてはいけないということを思いました。その時に主が天の御国を与えてくださるということ、いつも減り下って主の前にいなければいけないということを思わされました。以上です。
私も13節、それから24節から26節のところから、今この世のものを求めるのか、それともその日主が来られる時の報いを求めているのか、本当にそこのところが確かにならなければならない。本当にこの世で今乱されることを求めているのであれば、哀れであるというところに心が止まりました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。まず三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また教えや勧め、戒めや模範と主が語ってくださっていることに耳を傾けていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は22節、23節に目が留まりました。父なる神様は、イエス様のゆえに排除され、罵られ、けなされるときに、天での報いを大きく与えてくださるお方だということを思いました。私たちはこの世の考えを捨てて、いつも天を見上げて生きていくことが大事だということを思わされました。また教訓ですけれども、21節から今飢えている人は満ち足りるようになり、24節には富んでいる人たちは哀れで慰められることはない。また満腹している人たちは哀れである、飢えるようになるというところで、本当に神様が私たちを励ましてくださっているなということをすごく感じています。以上です。
はい、私は20節から23節のところで教訓で、貧しい人、飢えている人、泣いている人、迫害を受けている人、みんな本当にこの辛い状況にはあるんですけれども、すべてのことは益とされるということ、祝福に変えられる、その状況こそ幸せであると、イエス様は宣言しておられることを覚えました。なので、本当に感謝できないことはないし、感謝できない時に感謝できる理由ということは、理由をイエス様は示してくださっているので、すべてのことを感謝していくということを教えられました。また、26節で、今日同じく教訓として、この人々が、褒める時、哀れですけど、これは本当に、偽預言者たちにも彼らは同じようにしたんですということなんですけれども、人から称賛を受けるということはそんなに重要なことではないということ、むしろそれが間違っている場合もあるので、ただ信じた道 私は進まなければならない。どんなに人から受け入れられなくても、称賛されなくても、主から与えられた使命、主から与えられた道をしっかりと進んでいくということを改めて教えられました。以上です。
はい。私は、やはり、まあ、本文を通して、イエス様のゆえに苦しんだりすることは非常に、まあ、幸いであることを教えていただいています。一方で、イエス様を抜きに、この福音を抜きに満たされている人々というのは、いや将来本当に哀れで悲しむ場所が待っているので、これは真実だなと思いました。私たちはこのイエス様を信じて天の御国を持っているので、それを僕も早く多くの人々に述べ伝える必要があるということも合わせて教えていただいています。以上です。
はい、私は、23節を通して、主が迫害や悲しみ、飢えの中にある人々に喜びを与えてくださるお方だということを思いました。主がそういう人々にこのご自身を表され、天の御国を与えられるんだということを思いました。自分自身もそのような目を持って人々を見る必要があるということを思いました。悲しんでいる人たちが天国に近いのだということ、そのような天の父の心を持って福音を伝える必要があるということを思いました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。どのように今日語られた御言葉を実践していくのか、主に祈り求め聞いていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は神様が反対のことをするんだなと思いました。神の国はイエス様を中心としていて、貧しい人、飢えた人、泣く人々にはイエス様を信じれば幸いな人となるという約束をいただいています。自分自身のことを考えたときに、魂に飢え渇きがある人だなと私は思いました。私は満ち足りるほどの救いをこれから見せていただくのかなということを思うと、期待で胸がいっぱいになりました。以上です。
はい、私は26節のところから、人の称賛とか考えではないということで、以前私がこれからやろうとしようとしていることに対して、まあ、似たようなことをされている方がいて、それであまりこう良い感じではなかったというか、ある程度ちょっと否定的な意見だったので、それでちょっと動揺をしたんですけれども、人の考えとか、まあ、それももちろん参考にはするんですけれども、それになんかこう右往左往してはならないなということを思わされました。まあ、さらに本当に主が与えてくださっている思いを大切にして、そのために進んでいくことだなということを改めて励ましとして受け取りました。以上です。
はい、特に21節の今泣いている人たちは幸いですというところに一番この目が止まりました。いろいろ最近苦しんでいる方々が目につきますけれど、私は相手の立場に立って、その苦しみを共有するということがほとんどできていなかったなと思わされました。今苦しんでいる人の重荷を覚えて、イエス様にそれを委ねていく。そしてその人が本当に変えられていく。そういう夢を持って問いなしていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は、迫害を恐れて、また福音を語っていない一人の人を思い起こしたので、その方に福音を伝えようと思いました。以上です。
はい、私は新しいところにいるんですけれども、その中で本当に弱さを覚えている方々、こういう方々が本当に天の御国を相続できる、まあそういう助けをしていきたいなということを また自分自身もそういうものでありたいなということを思いました。以上です。
最後に一言お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが語ってくださった御言葉を感謝いたします。どうか主よ、今日一日あなたの御言葉をしっかりと握りしめ、主よ、あなたの御言葉を愛し実践するものとしてくださいますように。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。